今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、まあネットニュース、まあ外出ないんでネットニュースしかなんか
ないですよね。
なんかないんだけど
話題がね。
サラリーマン川柳ってね、
ああ面白いですよねあれね。
うん、いやびっくりした、まだやってるんだと思って。
あ、本当だ、結構長いことやってますね。
そう、33年間だって。
え、そんなにすごい、
うん、でね、今年どうだったんだってちょっと受賞作を見たら、
はい、
ちょっとショックだったんですよ。
え、なになに、
意味がわかんない、
意味がわかんない
川柳があ
らあら
あるということに気づきまして、
はい、
だってこれサラリーマン川柳ってなんかクスッと笑えるけどどっか切なさを感じるシュールさがあってね。
そうそうそう、そこがね、なんかね、なんかいい感じでしたよね。
五七五になんか人生が入ってるみたいなね。
そう、共感するね。
でこれよ、これわかんないなと思ったのはちょっと言いますよ。
はい。
パプリカを食べない我が子が踊ってる。
全く意味がわかんない。
パプリカを食べない我が子が踊ってる。それはピーマン嫌いなやつもいるだなと思ってね。パプリカ嫌いな子供もいるだろうと思うわけですよ。
あ、わかった。
うん。
あのなんかパプリカっていう歌があったんじゃないですか。
らしいね。
だからちらっとなんか聞いたことあるようなあのタイトルだけ
ど。どこが面白いのかとやっぱり検索してみたら、
うん、
あなたおっしゃる通りパプリカっていう曲が大ヒットした。
ああ、そうなんですか。
以前ね。でそれがなんか NHK でこう振り付けがあって、でみんなの歌みたいになってて。それで子供たちがみんな踊ってるらしいんですよ。
なるほどね。
あの米津玄師っていうんですか。
あ、米津玄師っていうの、米津だと思ってた。読み方も知らない。
そう、
なんかね、
いやいや、すいません、ここは止めていただかなければ。いや僕米津玄師だと思ってたら、
あ、そうなんだ、ごめん、ボケたのね。
ボケたの、米津玄師さんらしいですね。
そうなんだ、いや私も正しい読み方が分かんないから名前見たことあるだけなんでね。
僕ライブハウスに勤めてた学生時代って、
はい、
もういろんな、もう今はメジャーな人たちが、200人クラスのライブハウスに続々と東京から来てたんだけど、
ねえ、すごいですよね、なんか聞いたことありますけど、
なんだこれ、
すごい、今や大スターの方々が
いっぱい。でその中にね、ベイベークラブ。僕らね、ベイベークラブだと思ったわけ。あの、はいはいはい、スケジュール表見て、あ、今日誰来んのと思って、あ、ベイベーかって言って、読めないんですよ、米とは。
そっかそっか。
そうそうそう。
初めて見るね。
そうそう。はい、で、X もまだ X ジャパンだったし。
ああ、そうですね。懐かしい。
もうレベッカとか、もう、そりゃ、本当に200人いっぱいにできないっていう時代がみんなあったんでね。まあまあ、それは大昔の話ですけども。
でもね、羨ましいですね、足立さんね。そんなね、今や大スター
の。ああ、その時ラッキーでしたね。たまたま。
ね、当時ね。
タイミングよくね。
そうそうそう、スターになる前をね、間近で見れて、貴重な体験ですよね。まあ、
青春時代のいい思い出。
青春ね。
でね、さっきの話戻すんだけども、
はいはい、
あ、これちょっとついていけなくなってきたなと、サラリーマン川柳に。
そうですね、わかんないわかんない。
いつかこういう時代がやってくると思ってたんだけど、もうやってきてたなと。
もう令和ですもん。
令和だよね。俺昭和平成。
もう昭和でね、私たち止まってるからね。
昭和平成令和だよね。
平成も得てるんだけどね。昭和平成って。
そうそう。でこれどうですか。
はい。
ギガバイト時給いくらか孫に聞く。
面白い。
これわかるんだ。
うん、わかったわかった。
あ、よかったよかった。俺も一緒なんかなと思って。
わかりました。
ギガバイトっていうことは、なんかドコモショップかなんかに勤めたのかなと思ったんだけど、一瞬。ああ、そっか。アルバイトとギガバイトの引っ掛けかと。
はいはい。いや、すごい。
なるほどな。でもね、なんかね、昔のようにこう、ドヒャーってならないんでね。これ、すぐこう、笑いが来ないんですよ。
そうそうそうそう。
ちょっと考えなきゃいけないっていうのは、ちょっと、しんどい。
そうですね。昔は別に考えなくても、ああ、わかるわかる。
見た瞬間にちょっと、くすっと笑えたけどね。だからね、ちょっと、まあちょっと過去を振り返ってみようと思って、歴代の受賞作見ていってたんですけど。
おお、面白そうですね。う
ん、それで文句なしに笑えたのが、
はい、
次の2つなんですけど、
はい、
一応最後にご紹介して、
あ、最後に、
はい、退職金、
はい、
もらった瞬間妻ドローン
はいはい、
これはある、うん、ドローンとドローンもうええか、こんな説明いらんわね。そうそう、これちょっとちょっとだいぶ昔ですけど、
うん、
うちの嫁後ろ姿はふなっしーっていうね、うん、これは
面白いですね、
怒られるよっていうね、
うんうん、笑えますね、うん、
これを2つぐらいやったらね、
うん、楽しい楽しい、
時事、うん、ネタというか、まあ時代の流れだけど笑えるかなと、う
ん、なんかやっぱり笑えるのがいいですね、うん、ユーモアがあるのがね、
そうね、
さっきの新しいものは、うん、特に笑えないですよね、
僕らは笑えないけど、多分、
ね、
今の時代を生きている現役の方は笑ってると思う、
うん、あ、そうなんですか、
うん、だって僕らあるあるじゃないもん、もう、
うん、そうそう、
あるあるないないだもん、もうこれもあるもないから
本当だ、
でもね、ちょっとね、あ、脳トレになるから、
うん、
もう来年から僕もこのサラリーマン川柳に応募してみようと、
お
う、脳トレーニングとして、
脳トレ、
はい、うん、ということで皆さんもサラリーマン川柳やってみてはいかがでしょうかということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。先週サークルアップね、
あー、すごいね、盛り上がりましたね、
盛り上がったね、僕も
大爆笑のサークルアップ、
ただい笑いあり気づきあり、
うん、面白かった
ね、え、日本全国つつうらうら、
本当ですよ ね、 ね、海外の方も
ね、 ね、海外の方も何人かいらっしゃって、
はい、
まあ一堂に集まって顔を見ながら語り合えるなんてね、
うん、
うん、まあ貴重な機会だなと、
貴重ですよ、本当ね、ズームならでは、うん、うん、ね、ですね、ネット
でありえないもんね、
ありがたい、はい、
うん、だから、あ、オンラインセミナーやってない月は、
うんうん、
僕もちょっと参加させていただきたいと思いますので。
そうですね。
はい。皆さんもお気軽にご参加ください。
はい。
でね、先週そのサークラップで、あ、僕、グループディスカッションに参加させていただいて。
うんうんうん、うんうん。
そこにいらっしゃる男性から、
はい。
あ、自己超越も今、もうや、ゲーム楽しんでるけど、
うん、
でも僕はまだまだいろんな欲望が残ってるんですよね、なんてね。
うん、うんうん。
話をされて、ておりまして、ああ、なるほどなと思ったんでね、
はい、
今日はちょっと欲の話を、
欲の話
させていただきたいと思います、
うん、はい、
はい、人間の根幹にはこの苦を取り除き快楽を追求するという揺るぎない欲があるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
ね、根っこですから、
うん、
もう人間である限りこれはもうどうしようもないと、
そうですね、どうしようもないですね、
ねえ、苦はいらない、うん、快楽くれというのはね、
うんうん、自然な欲求ですよね、この肉体ね、持ってる
ある限りね、うんうん、だから、うん、悟りを開いた人は欲を持っていないなんていうのは、
うん、
あれは全く作り話でございまして、
そうですよね、
うん、憧れですよね、
うん、憧れ、もう夢物語、まあ、おとぎ話、ね、
そう、成人伝説でございまして、
はいはい、成人伝説、う
ん、生きている限り欲はやってくる、
やってくる、
じゃないと生きていけない、
生きていけないですよ、
そうなんですよ、
本当に、
うん、ですからね、まあ、あの自己超越ゲームのホームページの冒頭にピラミッドの図があったじゃないですか、
うん、あります ね、
あれ分かりやすいと思うんだけど、
あ、すごく分かりやすいです
ね、あのマズローさんが考えた6段階欲求説というものを元に作ったもんなんですけど、
うんうん、よくできてますよ ね、
あれ、はい、1段ずつ階段を登っていくように、
うんうん、
欲求には段階があるんだという説ですよね。
うん。
うん。で、一番下に我々は動物なんで。
はい。
まあ、生理的欲求があると。
はい、
うん、食べる寝る排泄するという、これも欲なんでございまして。
うん、うん、
うん。で、次は安全の欲求といって、まあ安心して暮らせるように、まあより良い環境を欲しがる。
うん。そうですね。
ね。で、この二つが満たされちゃうと、まあ所属と愛という欲求があって。
そうですね。どんどんエスカレートしていきますよね。
まあ上へ上へと行くんですね。
うん。うん、
うん。だからまあサークルとか会社とかね。家庭を築いたりとか、
うん、
他者と関わりたい。うん、まあ、どこか集団に属したいという欲が人間にはあると。
そうですね。集団への帰属欲求ですよね。
そうですね。そして、さらに、この承認の欲求。
うん、これが厄介。
うん、これはね、厄介なのは、まあ、他者からの評価だけではなくて、
はい。
これ自分自身ですよね。
そうですね。
自分が自分に対する評価、いわゆる自尊心を満たすことも含まれている。
はい。
うん。ああ、自分は生きる価値がある人間なんだと思えるかどうかなんですね。
うん。そうですね。
で、5番目というのは自己実現。
自己実現。
もっと自分らしく。
うん。ああ、よく聞く言葉ですね。
うん。自分らしく生きてみたいんだよっていう欲ですよね。
うん。うん。
うん、ですから、桜っぽの時の男性がおっしゃっていて、欲というのは多分この5つのうちにどれかなのかなと、
はいはい、
まだまだ残っているよっていうのはね。
そうですね。
うん。で、人間っていうのはもう欲のエネルギーで生きているようなもんですから。
そうですよね。もう原動力ですね、欲がね。
だからあって当たり前なんですね。
うん、あって当たり前。
うん、そのない方が不自然になると、
もうないと人間じゃないですよね、もうね。
うん、
欲の塊がない、
まあ、欲が服を着て歩いてるのが人間なんでね。
そうそうそう、
でもね、僕たちは人間業界で生きていくだけ、
うんうんうん、
これで大変じゃないですか、もうすでに。
もう大変ですよ。もう精一杯ですよ。
ねえ、やらなきゃいけないことがたくさんあって、
う
ん、
そうそう、
今やコロナコロナで、普通にも生活できなくなっちゃって。ねえ、
ね
え、うん、はい。付き合いたくない人とも付き合わなきゃいけないと。ですから何度も言ってますから、人生のベースは苦なんですね。
もう苦ですよね、すべてが。
そのベースがあるのに、
うん、
その中で愛されたい、認められたい、もっと自分らしく生きたいなんてね。もう、こんな欲を重ねていってですよ。すべての欲求を満たそうなんていうことを考えたら、苦悩なんてもう果てしなく広がっていくじゃないですか。
いや、もう果てしないですよ、それは。
ね。
本当に苦悩のミルフィーユ。
そうそうそう。
状態ですよね。
うまいこと言うね。何でしたっけ、ミルフィーユ。ケーキですね。
そうそうそう。
はい。
層がね、重なって重なって。はい。
何を言ってんだ、それが人生の楽しみじゃないか、なんてね。もうエネルギッシュな人も中にはいるんでしょうけども。
ああ、そうですね。
僕らもよく考えたら30年ぐらい前はそうだったでしょうね。
うん、若い時はね、本当に、エネルギーが有り余ってます
ね。有り余っちゃってんだよね。
うん、
うん。うん、そうそう。でも、思い通りにならない現実に心身のバランスを崩しちゃって、病んでしまうなんて人もいるじゃないですか。
いや、多いですよね。
多分こっちの方が多いんじゃないかな。
ね、はい。
その、楽しいじゃないかって言ってる人より、
うんうん、
苦しいじゃないかって言ってる人が多いと思うわけ。
多いですよ、多いですよ。だから、楽しいじゃないかっていう人はもうごくごく一部というか極端な例で、それをテレビがね、取り上げるから。
ね、そういう時も。脚光
ね、浴びるのはそういう人たちなんで。
ね、そういう時代ももちろんあると思うんだけど、
うん、
うん。長続きあんまりしないじゃないですか。
しないですよね。
うん。じゃあ一体どうしたらいいんだよっていうことになるんですけども、
はい、
これがちゃんと出口が用意されている。
出口が。
うん。それがピラミッドの一番上にあるこの自己超越の欲求と。
はいはい。
まあ、自分を超えていきたいっていうね。
うんうん、
もうわけのわからない欲求ですよね。
そうですよね。
うん。なんでこんなわけわからない欲求が起こってくるのか。
うん。
うん。それはもう本当の自分というのは、この体ではないんだということを、もう皆さんみんな知っていると。
そうですよね。だから窮屈なんですよね。このなんか体に閉じ込められるような感じですね。
そのギャップがすごく苦しいわけですよね。
苦しいですね。
見なかったらもうずっと見ない。だったら、例えば刑務所の監獄だったら、
うんうん、
この監獄が自分の家だ、生まれて、ずっとそこだと思ったら苦しくないんですよ。
そう、外の世界を
知らない。知らない。そういうこと、そういうこと。
はい、
うん、うん。だから、知っちゃってるからこそ窮屈なんですよね。
そうですね。
そうそう。はい、だからね、瞬間瞬間我々は見ちゃってる。
うん、うん。
だから
瞬間的に、
うん。知ってるって言っても、はい、過去の記憶じゃないんですよ。 うん、今この瞬間見てるんですね。
そうですね。
うん。うん、自己を超越した世界が今見えちゃってる。
うん。うん、
でもその実感がないのは、うん、この自分という小さな窓から、
はい。
広い広い世界をこう見渡しているという錯覚に持っていかれてるんですね。
錯覚ですね。
そう。でも、その錯覚が起こる一瞬前ってあるんですよ。
うん。
0コンマ0何秒という。
そうですね。
はい、うん。一瞬何もないリアルな世界を誰もが見ている。うん。うん、だから先ほど言いましたように、この超越したいなんてね、自己を超えたいんだっていう欲求が起こってくるわけですよね。
うんうんうん、そうですね。そうだと思います。
そう。でね、自己超越なんて言うと一体何の意味があるんだっておっしゃる方もいるかもしれない。
うんうん
うん、でもね、これさっき言ったように、ピラミッドあるじゃないですか。
はい。
横のピラミッドなんですよ、実は。
うんうんうん、
下から上まで全部横なんですね。
うん、下から上までね。
そう、はい。だからね、自己超越っていうのは、究極の快楽主義。
ねえ、ほんとうまいことね、言いましたよね。
そう。
うん、
だって、今ここに存在してるだけで私服を感じようなんて貪欲な話でしょ。
ほんと貪欲。
貪欲の極みじゃないですか。
うん、極み極み。
うん、だからね、自己が存在しないリアルな世界っていうのは、
うん、
外の世界に全く影響を受けない聖域なんですね。
聖域。はい。
うん、もう意識って。
うんうんうん、
映画館でどんな映画が上映されていても、うん、スクリーン自体は全く変わってないじゃないですか。
そうですよね。はい。
うん。あれと同じような感じ。
ね、うん、
うん。うん。ですから、自己を超越した意識というのは、いつも安らいでいる。
うん、そうですね。安らぎですね。
安らぎそのものなんですよね。
そのもの、
はい。そう。で、僕らはずっとそれを探してきたわけですよ。
はい。
外側に。
外にね、
そう。
本当、チルチルミチルの青い鳥のようにね、ずっと外に。
そうなんです。自分自身が、その私服だったんだっていうことを、
うん、
もうすっかり忘れてドラマに没入しちゃってるんですよね。だからそのことに気づいてるからこそ、じゃあもう、最終的な欲求っていうのが、まあ、出てくると。
はい。
うん、もうドラマに遊び疲れたと。あ、そろそろお家に帰ろうねってあなたが言った青い鳥の世界ですよね。
はい。
うん。で、家に帰ったら、ああ、何があったじゃないかと。
そうなんですよね。うん、もうだから、でも一回ね、こう、外を探し回らないとね、
そうそう誰もが
気づかないこと
なんで。そういうこと、はい、そういうこと。一回、さまよって家に帰るんですね。
そうなんですよね。うん、ぐるっと一回りするだけなんだけど、こういうゲームなんですよね。
そうそうそう、そう、うん。ですからね、努力もせず何も手に入れることもなく、
うん、
私服を感じて生きていこうなんて、
うん、
このゲームやってる人は、まあ、究極の快楽主義者であると。
そうですね、究極の快楽主義者。うん、
だからね、高次元だとか、
はい、
神聖な人間だとか、
うん、
ああ、すごい特別な人だとか、
うん、
完全な思い込みなんですね、それって。
そうですね、そういう高尚なイメージがあるけど、なんかね、そういう、そんな綺麗事じゃないんです
よ、ね。関係なしなんで。
関係ない、うん。
自我は何でもね、自分のステータスに従うわけ。
あるある。
ああ、
そう。癖が強いですね。
強いんです。だからね、くれぐれもそういう話には騙されないようにしてください。たまにね、自己超越が最後の欲であれば、足立さんってもう欲は終わったんですねっていう質問をいただくこともあるんですけども、
うん、
もうピラミッドの一番上ですからね。
無欲になるということですね。
そうそうそう。
最後が。
でもね、うん、そうではなくて、なくなるのは欲ではなくて、
うん、
執着心なんですよ。
そうですね。本当本当その通りです、ね。
もう、うん、どんな欲は出てこようが僕びっくりしないわけですよ。
うんうん、
うん、例えば自己超越ゲームに参加してよかったな、この間ね、ある方が書いてらっしゃいましたけど、
はい、
やっぱり嬉しいですもんね。
ああ、それは嬉しいですよ。素直にね。ああ、よかったな。
ああ、よかったわ、と思って。うん、でも、皆さんから認められたいというような執着心はもうないんですね。
ないですね。この自己への執着心はなく
て。ないんですよ、
ね。
うん。その瞬間瞬間に現れる喜びとか、ね、例えば悲しみとかそういうものはどんどん現れるけども、
うん、
それに対して執着をしていないっていうことですよね。
そうですね。これが本当に楽ですよね。
そうなんですよ、
うん
うん。なぜ執着しなくなったのかというと、自分が何かをやっているとはもう思わなくなったから。
うんうんうん。
うん、
そうですね。何もやってないですもんね、うん。何もできないし。
そう。衝動が現れるでしょ。
衝動、ね、
衝動を作ることはできないわけですよ、人間って。
うん、うん。
現れる。で、思考が思考する。
そうですね。
うん。で、体は体する。
うん、うん。うん。
勝手に動いてるわけですよね。
はい。
うん。だから自己超越した意識というのは、それらに今瞬間のこの現象にただ気づいてるだけ。
うん。もうそれだけですよね。シンプル。
シンプル。うん。でね、この軽さが非常にこの楽ちんなんですよ。
うん、本当に楽になったと思いますよ。
ああ、そう。
うん、もう前はすっごい重苦しかった。
自分がやってると思ってるからね、
うん。そうそう、自分がやってると思ってるから。だからやっぱり、なんでどうしてうまくいかないんだろうとかね。なんであんなことしちゃったんだろうとかね。
うん、そうそう。
もう自分はなんでこんな人間なんだろうとか。うん、もうしょっちゅう自分のことを
自分自分になっちゃってるけど、うん。
もっといい自分になりたいって言ってね。
ああ、だからね、それって一個一個解決すべきことじゃなくて、
うん、うん。
本当の自分は誰かって思い出したらもう解決したわけですよね。
もうそれでおしまいですよね。
そうそうそう。だし、
うん、うん。
自己超越ゲームって心理学とかではないので、うん、一つ一つを見ていくことは全くしないと。
うん。
うん。自分とは誰かということだけを見ていくんですね。
そうですよね。うん、だから、早いですよね。
早いんですよ、
うん。うん。
僕は早いと思ってるんですね、これが。
うん。
うん。うん、ですからね、もう自我を満足させるゲームは、もうやり尽くした。
やり尽くした。
うん、遊び疲れたんだっていう方は、ぜひこの本当の自分を思い出すゲームに取り組んでみていただきたいなと思います。続きましては今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕は、ビッキーさんの日記です。少し抜粋して紹介します。先日のサークルアップありがとうございました。 PI や自分を見るレッスンの中、思考が起こり巻き込まれてしまう、見るに集中できないということが多いので、思考に巻き込まれないようにどうしたらいいかという質問が浮かんできました。でも数日寝かしておくと、どうしたらいいのかというのが思考で思考を何とかしようとしているのではないかと思えてきました。思考に頼らず気づいたら受け流して放っておこうと思いますが、いかがでしょうかということなんですけども。
はい。
これね、もちろんコメント、日記にコメントさせていただいてるんですけども、
うんうん、
まあね、ここ重要なところであって、もうハマってる方多いと思うんで。
そうですね。
ね、はい、一応、まあ大切なポイントだけ挙げときますと、ビッキーさんがお気づきいただいたように、思考に巻き込まれないようにどうしたらいいのか。これが思考なんですね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
そうなんですよ。
ここね。
そう。はい、だからね、どういうことかというと、まず思考がやってくるじゃないですか。
うん。
で、次にその思考を否定する思考がやってくるんですね。
やってきますね。
うん。そして、はい、思考をどうにかしようとする思考がまた現れてくるわけです。
うんうんうん。はい。
うん。だからね、要するに。思考に巻き込まれているのも実は思考なんですね。
そうなんですよね。ここはなかなかね、気づけないところなんですけど。
そう。だから自分が巻き込まれてるってやっちゃうわけですよ、どうも。
うん、そうなんですよね。
そうじゃない
の。思考。自分が思考なんだけど。
そうそう。思考が思考に巻き込まれているだけの話で。
はいはい。
うん。その、本当の自分ではそれをただ気づいてるんですね。
そうですね。
ですからね、集中しようとするのも、集中できないなって言ってるのも、どちらも思考です。
はい、ゴール思考です。
はい、ここが分かってくるとこのゲームはドーンと前に進んで、うん、ちょっと面白くなってきますんで。
そうですね、はい、
ここ分からないときついんだけども、ね、ここを超えちゃうとすっごい面白くなってくる、うん、ですからね、今はどんな思考が現れてもそのまま放っておいて、
うん、
うん、音声ガイドの通りに力を抜いてやってみてください。はい、ということで秋さんお願いします。
はい、 私は秋田さんの日記より抜粋します。庭作業を一呼吸してふと目に入ったそこの野草が私でした。境界がないとか一体感とかそういう言葉を超えていて、ただそれはそれでなく私でした。私は全てでした。とてもリアルで鮮やかに光り放っていて美しかったです、というような素晴らしい体験をね、うん、されたようで、
伝わってくるね、
うん、そうなんですよ。その瞬間のリアルな光景がね、スーッと伝わってきますよね。
あ、よくわかる。
この全てが私、
うん、
これ本当に衝撃的ですよね。
そうやな、まあ言ったらもうプチ検証というか、
そうそうそう、まあ、
検証体験ですよね、これって実は、
うんうん
うんうん、
いわゆるね、
まあいわゆる検証ですわな、うん、
はい、
うん、
本当見事ですよね、すべてが私、うん、
よかったね、
うん、本当によかったです、
うん、
これね、うん、本当に秋田さんのおっしゃるように言葉を超えた世界ですから、
はい、
この頭思考では全く理解しがたいことなんですけどね、
う
ん、
そうやね、
うん、この思考の塊の私っていうこの個人意識が消えた瞬間の全く何の分離もねない体験ですね、
うん
うんうん、こういう体験ってね、なんていうのかな、本当ふとした時にやってくるので、
はい、
うん、だからこう日々ね PI とか NN を続けているとね、こういうリアルな体験が自然にやってきますから、
うん、もうさっき言ったように特別な体験に、まあ非日常的体験は間違いないんだけども、
はいはい、
うん、もう皆さん見てるものがドーンと現れるわけですよね。
そうそうそう、だから普段はこう思考にね、こう、
そうそうそう、
巻き込まれてっていうか暴殺されていって気づけないね、
う
ん、今この一瞬のリアルな光景なんですけどね、
うん、それが、0.0 コンマ何秒が、ね、その秋田さんのようにそれが何十秒とか1分とか2分とか、うん、ドーンと開くわけですよね。
うん、そうですね、
世界がね、はい、狭いとかシューンと開いちゃうんですね、はいはい、でまたシューンと戻るじゃないですか。
そうですね、またね、思考と一旦こになるとね、
うん、そうそうそう、でそうなった時にまあこれは先の話ですけど、あ、思考もこの現象の一つであって、うん、何も邪魔にするもんではなかったんだっていうことが最終的に分かるわけですよね。
最終的にはそうですね、
うん、
はい、それまではちょっとね、このまた思考をねこう邪魔者扱いにしちゃったりとかね、
そう、あの体験があまりにも素晴らしすぎるんでね、
そうそうそうそう、またもう一度あの体験をっていうね、うんうん、
という思考に気づかないとまたずっとやられていくわけですよね。そうそう、だからね、検証体験なんていうのはもういつ誰が起こってもおかしくないわけであって、
はい、
うん、今言ったようにまあこれをしっかりとまあ普通にやっていただければ、
そうですね、そうそう、う
ん、もういつ分かる、分からない世界なんで、
うんうんうん、
今どうだからっていうんではなくて、うん、
そうですね、
はい、
うん、本当ね、木が熟せば柿の実が落ちるようにね、自然に落ちますので、
そうそう
そう、うん、皆さんもね焦らずに日々コツコツね、
うん、
やっていただけるといいですね。
はい、ということでまあ、楽しんでやってみてください。今週のシガンデ真っ赤、薪が燃えて灰になるのではない。はい、この言葉はある禅寺の五老師が、法話の中でね、
はいはい、
おっしゃっていたんですけども、人間が体験しているこの人生というドラマには時間が流れてるんですね。
そうですね、もう絶対流れてますよね、
うん、はい、ドラマに時間がないドラマって多分ない
ないですね、
作れない
ね、現在過去未来っていうね、
はい、ですから金魚の糞のように、うん、まあ、過去を引きずりながらドラマは展開していくと、
金魚の糞ね、はい、そうですね、
うん、だからねこの世界には原因と結果があると錯覚してしまうんですね。
そうですね、はい、あると思ってました、
ね、うん、薪が燃えた頃ここに灰があるんじゃないかっていう、
そうそうそう、
うん、という考え方でして、
うんうん、
でこれ全く僕も意義ないわけですよ、
はい、
うん、でも事実ではないんですね。
そうですね、
うん、あくまでドラマの中の考え方のわけですよ、
うんうんうん、
だからそれに対しては全く意義がない、
はい、
うん、でも実際は巻きは巻きの今があって灰は灰の今がある、
うん、そうなんですよね。今のもうそれしかないですよね。
それしかないですよね、
うんうん
うん、だから巻きがある時には灰がなく、
うん、
灰がある時には巻きはない、
うん、
ということは関係性なんてないんですよ。
ないですよね。ないんだけどやっぱり時間をくっつけてドラマを作っちゃうと関係性が生まれるんですよね。
そういうことです、はい、頭の中で関係性を作ってるわけですよね、
うんうん、
うん、ですからね1秒前はもうどこにもなく、
はい、
1秒先はまだどこにもない
ない、
うんうん、ですからね前後祭壇という言葉ありますけど、
そうそうそう大好きです ね私もこの言葉
前と後ろをシャカーンって切っちゃうんですよ、はい、
そうですね、
うん、うん、そしたら今この瞬間の事実だけが現れるので、
うんうん、
ぜひねこの瞬間の今現れてる事実だけを見るようにしてみてください。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。